教えてくださいと祈れ、祈り続けなければ本当に大変です。まあ、パウロはキリストの苦しみに預かりたい、まあ、苦しみたい。モーセも同じ態度を取ったんです。彼は苦しむことを選び取ったと書いてあるんです。選び取ったとはやっぱり真剣に考えて結果について考えて結論を出した。私は王になりたくない、苦しみたい、主の民と共に苦しみたい。そうすると絶対に後悔しない、間違いなく報いられると彼は確信したのです。まあ、彼はこの結論を出したからこそ何万人の人エジプトの奴隷化から解放され、マクドの神を崇拝する者に変えられたのです。まあ、キリストの苦しみに預かることなしには成長も実を結ぶこともありません。まあ、パウロは次のように言ったことがあります。火の中をくぐってきたもののように救われる、すなわちの心身を少しもない、結局自分のために働いたからです。永遠のためではなく、まあ、主はそれよりも多くのものを与えることがおできになるお方です。エリシャはイスラエルの王に怒りました。なぜなら王様は目的を達する前にやめたからです。もし私たちが主の永遠からの定められた目的まで前進しなければ、決して主に喜ばれることができません。主の定められた目的まで前進しないことは結局罪です。初代教会の人々とはどうしてそんなに喜んだのか、用いられたかと言いますと、彼らはただ一つのことを考えたんです。私たちの念願とするところは主に喜ばれることですと。はじめに私の読みになりました列王記の中三章の21節22節に、まあ、面白いこと書いていますね。エリシャはもう死にまして、まあ葬儀終わったし葬られたんですけども、やっぱりよみがえりの命、よみがえりの力また現れたのです。もう一回読みましょうか。日節、こうしてエリシェは死んで葬られた。モアブのラクエタ伝えは、年が改まるたびにこの国に侵入していた。人々が一人の人を葬ろうとしていた。ちょうどその時、レアクタツタイを見たので、その人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触るや、その人は生き返り、自分の足に立ち上がった。まあ、エリシャの骨に触ることによって、生き返った人の経験は私たちも経験しなければいけないなのではないでしょうか。この人は、まあ、死んだんですけど生き返ったんです。まあ、ルカ伝の中で法と息子に対しても同じことが言われています。 父親は何と言ったかと言いますと、このあなたの弟は死んでいたのに生き返った。まあ、人間の種類は、まあ、ただ二つあります。人間は魂と体が生きていますから、まあ、生きとるように見えます。けど、主が人間を眺めた場合、人間のただ二種類、すなわち生きているものと死んでいるものの二つに分けてみます。まあ、私たちもこの二つの種類のうちのどちらかに属しているわけです。主から見ると私たちは生きているか死んでいるかのどちらかです。例えば私たちは道を歩いている人を見て、この人は確かに生きていると言います。私たちはそれを見てその人の体が生きていることを考えるだけです。その人は肉体的な命を持っていますけど、その人の精神は死んでいるかもしれない。もし死んでいるならまた生まれ変わっていなければ、主の目から見るとその人は生きていない、死んでいる。次にある、まあ、事務所で熱心に働いている、まあ、商人を見てみましょうか。私たちはこの人こそ確かに生きていると思います。けど私たちはただその人の魂の命が働いていることだけを考えています。すなわちその商人は考えることができ、感じることができ、欲することはできる。けど主なる神の判断は全く違う。主はその商人は命の泉であらゆるイエス様とつながっていなければ死んでいると言われます。まあ、私たちは限りある命について話しますし、けど主は永遠の命について話されます。今度イエス様を信じていて、まあ、死んだ人の葬儀に参加します。まあ、湯沢が正木兄弟の葬儀は明日の午後1時からあるんですけども、まあそういう葬儀に参加すると、まあ屍に読みます。その時あ死んだと思う人もいるでしょう。結局その人の肉体の死を考える、もはや考えることも動くこともできない。けど主は彼は生きてると言われます。私を信ずる者は死んでも生きるとイエス様ははっきり言われました。まあ主の言われることがもちろん誰でも分かります。亡くなった信ずる者の精神、一足先に手に入った霊と魂は生きてる、永遠の命を受け生まれ変わっていたからです。ですから、たとえ肉体は死んだとしても、実際には生きているのです。なぜならば、その人は罪や死によって犯されることのない命を持っていたのであるからです。その命こそは、イエス様にある命です。霊的な死とは一体何なのでしょうか。まあ、主はアダムとエヴァに、あなた方はこの食べてはいかんという実を食べると死ぬ。食べた後で相変わらず生きていたじゃないか。もちろん肉体的に生きていたけど霊的に死んでしまった。主との交わりは断ち切られた。エデンの園から追放されてしまったからです。まあ我々にとって霊的な死とは生まれながらの命を持っていることを言います。主なる神の救いの道はイエス様と一緒になることです。イエス様と交際することです。ですからイエス様に言うべきです。すなわちイエス様、あなたは命ですか。もしそうだったら私に永遠の命を与えてくださいと。イエス様は私のところに来るものを私は決して捨てません。たとえあなたの罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ、これないのように赤くても羊の毛のようになるのだと約束しておられます。まあ、罪から自由になりたいと思いますか。罪の生身から 素晴らしい自由を得ることができます。イエス様は罪から完全に救い、自分の要求を完全に満たす力を持っておられます。まあ、生まれながらの命から霊的な命に入る第一歩は、まあ、子供できるくらい簡単ですと言いますのは、自分のわがまま過ちの代わりにイエス様を選び、その救い主のうちにある永遠の命、よみがえりの命である素晴らしい主の贈るものを受け取れば良いのであるからです。まあ、主のよみがえりの力に至る道は一体どこにあるなのでしょうか。いかにして私たちはイエス様のよみがえりの力を経験することができるなのでしょうか。まあ、パウロはイエス様の死の様と等しくなることによってですと、イエス様の死の様と等しくなることはよみがえりの力の秘訣です。まあ、ここで死んだ人はエリシャの骨に触ることによって生き返りました。この人はエリシャの死の様と等しくなることによって生き返ったんです。まあ、よみがえりの力を経験したのです。このピリピ書三章を経験しました。すなわちキリストとその復活の力とを知り、その苦難に預かってその死の様と等しくなりということを経験したのであります。まあ、イエス様の死の様と等しくなることとはよみがえりの力の秘訣そのものです。まあ、これこそが覚えるべき事実なのではないでしょうか。ヒブル書の2章中4節ちょっと見てみましょうか。まあ、イエス様の死はもちろん普通の死ではなかったのです。ヒブル書2章2中4節によると、イエス様は死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼしました。イエス様はご自分の犠牲の死によって死を滅ぼして、そして死の力を持つ者、すなわち悪魔も滅ぼしたのです。私たち信ずる者は罪を取り除かれたばかりでなく、私たち自身をも取り除かれた。私たちはイエス様と共に十字架につけられたのです。ですからパウロの告白とは本当に大切です。私はキリストと共に十字架につけられた、生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きているのである。これは信ずる者にとって本当に聖書の中で最も大切な言葉なのではないかと思います。まあ、御霊の呼びかけとは次のようなものでしょう。十字架を見よ、主イエスは何時の罪のみならず何時の古き人と共に十字架につけられたことを知れ、かつ何時の古き人、キリストと共に墓に葬られたことを知れ、見よ、また主イエスのみ墓からよみがえられたことを知れ、何時はイエス様の勝利とよみがえりの命を何時のうちに受けようとしないなのかと。まあ、この御霊の声に対する我々の答えとは一体どういうものなのでしょうか。私たちは、はい、よみがえりの力が私のうちを支配してもらいたいと願っているなのでしょうか。もしそうであれば、よみがえりの命の支配、力、自由を与えられます。まあ、パウロは力、知恵、人気、権利、意見などを持っていましたけど、フィリピ書三章の七節からは次のように告白しました。353ページです。